キャプスロックラジオ第13回です。はい、またも久々ですね。改めてよろしくお願いいたします。この番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です。友達が楽しそうに好きなことを語っているのを聞いているような心地よさ、好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していきます。なお、この番組はチャプター再生に対応してます。チャプター付きで見たい方は、各ポッドキャストアプリなどからご視聴ください。通知登録、コメント、高評価、ツイッターフォローなどなどをぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあここら辺の前振りに関連する話題からいきましょうかね。アップルポッドキャストの方で文字起こしが正式に対応したらしいです。詳しい仕組みは見てないんですけど、今結構頑張って文字起こしつけてるんですよ。ポッドキャストアプリからは見れないんですけど、キャプスロックラジオのホームページで各エピソードが文字起こし検索に対応する形になってます。ちょっと具体的にちゃんと引っかかってるかどうかがね、皆さんの方から分かりにくいと思うんですけど、十何回しかないからね、別にその調べる意味もないんですけどこのワードで話してた、このアプリの話してたのどの回やったかなみたいなとかで、アプリ名で検索すると引っかかるみたいな感じになってます。Apple Podcast で文字起こしが見れるようになったということは、それをダウンロードとかはできるんかな。ちょっとどういう仕組みで文字起こししてるんかすごい気になってるんですよね。なんかそれこそ全文検索みたいなものに対応してて、このキャプスロックラジオに絞って検索できるんかっていうのも大事ですけどね。なんかなんとかアプリの話をしてるポッドキャストを検索したいみたいなことができるようになってたら結構すごいなというふうに思ってはいるんですけど、全く何も調べてないです。なんかポッドキャストって結構聞き方がいっぱいあるんで、アップルポッドキャストに絞った話というかね、そこの機能にあんまりフォーカスしても仕方ないかなっていう部分もあるので、はい。自由に、なんというか、自分のホームページを立てて、好きなプラットフォームで聞いてもらえるっていうのが、一つ、ポッドキャストの良さかなとは思ってはいるんですけど、なんかでも、今めちゃめちゃ頑張って文字起こししてるの意味ないやん、みたいな感じはちょっとだけありますね。アップルポッドキャストで自分は聞いてるので、他のポッドキャストとかも。なんか文字起こしとかめっちゃ頑張ってつけたりとかしてる人からすると、おお、来たか、みたいな感じはちょっとあるんちゃうかなと思ったりはしてます。じゃあ今回も、いろいろ、編集話というか、環境を変えてます話的なところとか、あとはメモアプリいろいろ使ってますみたいな話、過去にも多分したことあると思うんですけど、そこの延長線的なところで、さらにちょっとカオスになってきてますよというような話をしていこうかなと思います。今までの編集フローですね、どんな感じでしたかっていうところなんですけど、まず手話の MV7 か、ロードワイヤレスミーですね。だいたいあの2環境かな、ここまでの10何回収録したのは。そこら辺のマイクで収録して、オーディオインターフェースじゃない、アドビオーディションか、オーダーシティっていうフリーのソフトですね。音源編集のソフトの中に入れて編集する。多分オーダーシティはね、最初の3回ぐらいはオーダーシティを使ってて、アドビオーディションはそれ以降の4回から今の12回ぐらいまではアドビオーディションを使ってるみたいな感じで編集してました。で、編集した後は LINE のクローバーノートですね。とかを使って文字起こしをつけたりとかして、ホームページに放り込んで、ちまちま再生しながら小ノートをつけて完成。みたいな感じのワークフローです。で、実際その、編集って言ってる時間の大部分って、このプロダクションというか、実際にね、その記事を投稿して皆さんが聞けるようになるまでのところで一番長い時間は、ほぼ編集と収録ここの時間が1対2ぐらい、だいたい収録時間の倍ぐらいは編集時間にかかってるかなみたいな感じですね。編集って何してんねんっていう話なんですけど、ちょっと他のポッドキャストのというか、どうなんやろな、みんながどんな感じの編集をしてるのか全然調べないんでわかんないんですけど、やってることとしては無音を削るですね。これ実際に皆さんが聞いてる音声では無音はほとんどなくなってるんですよ。結構黙ったり考えたり資料を読んでる時間っていうのは実はあります。事前に練ってる台本もね、たかだか知れてるんで、 なんかいろいろ見ながら、それを実際読んでる時間は無言で黙っておく。なんかうまく思いつかんくなったら、とか、とかあんまり言わずに黙っておく。後で切ればいい感じになる。みたいな感じでやってます。なんでその無音ですねを適切にある程度カットするっていうのはやってます。まあなんか下手したら1分とか溜まる時あるんで そこをねギュッと縮めて、まあ、2秒とか3秒とかそれ以下ぐらいにしてうまいこと間がつながるようにしてます。であとはフィラーの削除ですね。まあ、フィラーと言って伝わるのか伝わらないのか、まあまさにえとかあとか今のまあとかそういうのが入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、英語だとうーんとかあーとかそういうやつですかね。他の言語、やだ、やっぱフィラーって変わるの。ちょっとわからんけど。はい。で、そこのフィラーの部分のカットです。まあ、これもね、あんまりそもそも言わないように気をつけてはいるんですけど、どうしても言っちゃうんで、そこのカットをして、不自然じゃない程度にね、なんかまあ、20回やったのを10回に減らすとか、短い間に3回言ってたのを、どうにか1回に減らすとか、みたいな感じにして、まあ、なんかね、校長先生の話聞いてるみたいなね。感じにならないように配慮してるというか、編集をかけてます。まあ大きくはそこぐらいですかね。で、あとは BGM つけるとこですね。まだあってもなくてもいいんですけど、個人的には自分の話だけよりはなんか流れてる方がいいかなと思ってるんで、まあ自分の音声に、BGM をつけて、で、フェードインアウトだけかけてっていう感じですね。いうところをやってますと。で、やっぱ一番時間かかるのは今のうち、さらにその音源の編集の部分です。BGM つけるのは一瞬で終わるんで、レベルを調整したりとかもあるんですよ。収録時の音声の音量やと綺麗に聞こえへんというか、あのポッドキャストとかでみんなに聞いても音量バランスがぶちゃぶちゃになってて、そのめっちゃ音量上げへんと聞こえへんとか、逆にすげえ音量下げへんと次のエピソードでえらい音声になってるとかみたいなこととかが起きちゃうんで、そこの調整とかもしてるんですけど、いまいちねここの調整方法よく分かってないんですよね。なんとなくプリセットであるやつを使って、で、まあ、そこからちょっとアレンジして、自分の聞いた感じで、まあ、多分これで大丈夫かな、みたいなところで調整してるんですけど、まあ、ここ数回はね、比較的バランスよく調整できてるかなと思うんですけど、最初の3回ぐらいとかね、聞き直すとかなりひどい音量バランスになってますね。はい。なんでそこら辺がね、結構大変なんですよね。収録環境も、まあ、どうしてもね、同じにはならないんで、今とかはクローゼットの中で立ちながら撮ってるんですけど、なんか普通にパソコンがある部屋でマイクで撮ったりしたら多少反響音みたいなのが入ったりするんで、まあ、そこをね、うまいことをノイズキャンセルじゃないですけど、効果をつけて削除したりとか、いい感じに聞こえるようにしたり、残響をちょっと減らしたりみたいな処理とかもかけたりしてるんですけど、そんな感じでちょっと時と場合によって結構音も変わっちゃうんですよね。マイクにの距離感とかもものすごい近くで撮ってた時と話で撮ってた時で聞こえ方もちょっと違いますし、そうなるとそのラウドネスというかね、ボリュームの調整みたいなところもね、うまくいかなかったりとかして結構大変でした。大変でしたって、たかだか十何回しか収録してないんでそんなこと言うなよって話ですけど。はい。で、それが今までのフローですね。撮って、撮る時間がまあ30分とか1時間あったら、編集時間がまあ2時間とか3時間とかもうちょっとかかってたみたいな感じでした。なんかね、やっぱりね、いろいろ切った後にね、最後全部つなげたのを全体でバーっと、なんとなく流しで聞いて、大丈夫かなっていうところも確認したりするんで、まあ、結構時間かかっちゃいますという感じでした。で、今回からですね、編集フローを大きく変えてますという話です。本題ですね。そもそも今マイクなんですけど、DJI マイク2を使ってます。はい。ロードワイヤレスミを買ったにもかかわらず、あまり使わずにそのまま DJI マイク2に移るという感じですね。なんかワイヤレスミの話した時も多分言ったと思うんですけど、そもそも DJI マイクと悩んでたんですよ。で、まあ、あのタイミングやと、まあ、値段とか、そのレシーバーとトランスミッターの関係性とかいろいろ考慮すると、ワイヤレスミーの方が良かったんですね。あれ、1個がトランスミッターとレシーバーの両方の働きをしてるやつが1個ついてくるんで、パーツとしては2個しかないんですけど、それで、2人分の音声が収録できるみたいな感じのこととかもできるようになってたんですよ。で、まあ、それの方がいいかなと思って買ったんですけど、まあ、いざ使ってみるとね、使わないんですよね。そもそもそんなに動画あんまり今んとこ撮ってないっていうのもあったりして、あんまりその2個あるメリットを活かしてなかったんで、で、今回 DJI マイク2と Osmo ポケット3ですね、クリエイターコンボを買うことによって、こうマイクとカメラを一気に手に入れるという感じでございます。で、これね、ものすごい、DJI マイク2とクリエイターコンボがっていう話なんですけど、クリップで その服とかに留めるのはもちろん、デフォルトでマグネットがついてくるんですよね。便利なんですよね。だからね、あんまりちゃんと引っ掛けるところがない服でも、その磁石を使って、都合のいいところにマイクを留めとけるんですよ。これがね、まあ、ワイヤレスミーは確かね、別口で買わなあかんかったと思うんですよね。そこはね、すごいいいところですね。全部揃ってる。最初から。まあ、風防とかはまあ、ついてはいますけど、っていう感じで、ものすごい体験としてグレードアップしてると。いう感じです。で、音質もね、音質じゃないんか。32ビットフロートって、僕もあんまりよくわかってない仕組みで、まあまあ、音量のね、代償が激しいような取り方をしても、後から編集でいい感じにできるというような機能もあるらしい。機能じゃないんかな？あるらしいです。というので、今回からマイクは DJI マイク2に一旦変えてみてます。まあ、手話のね、MV7 には、適宜戻そうとは思うんですけど、まあ、ちょっと今回これの方が編集というか収録がしやすければ、こっちのスタイルで行ってみようかなと思います。まあ、なんせね、完全手ぶらでいいのと、服のところに固定しとけるので、そこをね、下手に動かしたりしなければ、まあ、手元だったりで何操作してもいいですし、まあ、パソコン実際触りながらみたいなとか、スマホで台本見ながらみたいなのがすごい気楽にできるんですよね。ちょっと MV7 だと、そのドカッとマイクを置いとかないといけないんで、どうしてもね、そことの距離感をマイクの調整したりとかしないといけないんですよ。ちょっと、ある一定の距離ぐらいで止まっといて、パソコンとか資料見ながら喋るみたいなことをしないといけないので、それがね、回避できるだけでも随分楽かなと思ってます。次、音源の編集です。ここも大きく変えてみようかなと思ってます。まあ、これ皆さん聞いてる頃にはその編集でね、編集されたものを皆さん聞いてるんですけど、まあ、ちょっと Adobe がね、やっぱり高いんですよね。今がだいたい月額3180円ぐらいのやつでコンプリートプランを使ってます。なんかのね、割引かキャンペーンかなんかを使って、コンプリートプラン一月頭3000いくらみたいなやつで契約してます。ただね、使わないんですよね、これも。そんなにヘビーにクリエイターしてないので、編集ソフトとか動画とかね、なんかインデザインとか、デザイン系の編集ツールとかみたいなのいっぱいあるんですけど、使わないんですよ。で、一番コアに使うのが、Photoshop と Lightroom なんですよね。で、これって、Photoshop、Lightroom で、フォトプランみたいなのがあるんですよ。抱き合わせセットで。これがね、1200円ぐらいなんですよね。フォトプランプラス 20GB ストレージのプランかながあるんですけど、それは1200円ぐらいで、まあ、値段差2000円ってね、結構開きがね、毎月払うってなったらあるじゃないですか。で、まあそこで元のフォトプランに戻して、2000円をね、コツコツ貯めて、ファイナルカットとか、ロジックプロとか、あるいはダビンチリゾルブとか、あの辺の買い切り系のソフトウェアに切り替えてみようかなと思ってますと。で、それに加えて、今回そもそも音源編集は、できるだけまあフリーのソフトウェアも使いつつ、AI 系のツールですね。まあ、ここにも手を出してみようかなという感じでございます。今回使ってるのが、オーフォニック。これが何かというとすごい説明しづらいんですけど、まあ、音声のポスプロというのが正しいのか、正しいかどうかはだいぶ怪しいが、音声編集をいい感じにしてくれる AI ツールになってます。例えば動画の音声を抽出してきてアップロードすると、YouTube 向けにいい感じにしてくれたりとか、あるいはこのポッドキャストですね。ポッドキャスト向けに音源をいい感じに編集してくれたりとかっていうのをやってくれます。まあ、このいい感じにっていうのがすごい大事なところで、ここで言ういい感じにっていうのは、その音量バランスの調整ですね。まあ、低いところを持ち上げて、大きなところをある程度こう、ね、いい感じにね。調整してっていう部分と、あとは無音の削除ですね。さっき言ったみたいに1分とか2分みたいにわけわからん黙ってる時間っていうのはもちろん綺麗に消してくれますと。で、それに加えてフィラーの削除、A とか R とかみたいなことを言ってる部分もいい感じに消してくれます。これがね、ま、おうち音源試してみてるんですけど、すごいんですよ、本当に。時間で言ったらトータル10分かかんないぐらいですかね。アップロードの時間と処理を待ってる時間で、トータル10分いかんぐらいで、もう綺麗になって、もう綺麗になってね、出てくるんですよ。これに感動したんで、そのメインのもう音源編集はね、これでいいんじゃないかなと思ってます。あとはどうやってBGM を綺麗につけるのかっていうところを、なんかそこをね、うまく自動化じゃないですけど、できればいいのになぁというふうに考えてるというような状態です。これでだから収録が何分あろうか、実質の編集時間っていうのはもう20分とか30分ぐらいまで圧縮できちゃうので、 これは非常に強力なツールかなと思います。料金も一応有料無料とあるんですけども、オフォニック無料のやつやと何倍だっけ？一月2時間分の音源まではタダで編集可能ですと。で、まあ、ただちょっといろいろオプションが使われへんかったりとか、節々にある便利機能的な部分とかね、プロ向けの専用のやつみたいなのはもちろん使えないんですけど、ただでも最低限の機能は一月2時間分の音源まで編集可能という風になってるみたいです。なんかね、多分先月より前に触ったはずなんですけど、なんか、2時間の枠が復活してなかったんで、その、何？ 2 月分とか3月分じゃなくて、前回利用から1ヶ月後に復活みたいな仕組みなんかもしれないですね。ちょっとサイトがね、あんまり端々まで読めてないんですけど、そんな感じになってるっぽいです。まあ、なぜ、糸付きごとに2時間ぐらいまでいけるらしいです。で、有料プランの方も結構いろいろできるようになってて、サブスクリプションプランみたいなのももちろんあります。毎月いくらか払って、何時間分の音源までは使えるとか、プロ向けのプランが使い放題みたいな感じのやつもありつつ、あとね、僕みたいな物草にぴったりな買い切りがあるんですね。買い切りっていうのは、50時間分の音源編集はいくらみたいな。20時間分の音源編集をいくらで買うみたいなプランが用意されてます。これかなりいいんじゃないですかね。なんか、ある程度頻度が決まってて、かつそんなに毎月じゃないとか、月1回しかせえへんくて、それが1年あるみたいなことが決まってるのであれば、買い切りの方がなんとなくいいんじゃないかなと思います。ちょっと実際料金比較してないから何とも言えんけど、まあ、あとはもうもっと長いスパンとかですかね、3年間合計で多分これぐらいやるとかみたいな時に非常にいいかもしれないです。このなんかね、説明読んでる限りでは、この従来課金制じゃないな、時間分をおいくらで買いますみたいなやつに関しては利用期限はないらしいんで、一回20時間分っていう枠を買ってしまえば、今のところはその枠を使い果たすまではいつでも使えるという感じらしいです。まあ、サービス終わったりとかしたらあれですけどね。はい、はい、という感じで、これで劇的に編集フローを改善していこうかなと思います。あとは文字起こしですね。これもね、まあ、完全に趣味でやってるみたいなところがあるので、別にこのまま LINE のクローバーノートでいいんですけど、あのね、最近流行りの OpenAI とか Whisper とかね、文字起こし用の、まあ、ソフトウェアといいますか、サービスといいますか、なんといいますか、があるんですよ。で、まあ、それを使う方向にちょっと倒してみようかなと。なんか、まあ、LINE クローバーもかなりすごいので、全然あれでいいんですけど、まあ、ワークフローみたいなのを組もうとした時にちょっと柔軟性に欠けそうかなというところなんで、まあ、そこのだけ言って、その一点だけのためにちょっと別のサービスに変えてみようかなというふうに思ってます。まあ、理想形としては、この DJ マイク2で音源を編集しますと。で、まあ、iPad、iPhone でも Mac でもいいんですけど、その音源ファイルを取り込んで、これ、あのね、その32ビットフロートで DJI マイク2録音すると複数ファイルに分割されちゃうんで、それをまあどうにかして1個にドッキングしますと。で、そのドッキングしたファイルを例えば Google ドライブとかにポコッと置くと、そのドライブに置かれたのを感知して、オーフォニックの方でまずは音源の編集を仕掛けてしまいますと。まあ、プリセットを決めておいて、そのプリセットで音源を読み込んで編集したファイルを同じドライブ上に吐き出しますと。で、そこに MP3 のファイルが配置されたのを読んで、今度は文字起こしですね。Whisper とか ChatGPT にそのファイルを投げて、音声認識ですね。文字起こしを全部やってもらいますと。なんで僕がやることは音源を一つに束ねてドライブに上げるだけ。そうするとめちゃめちゃいい感じになった音源ファイルとめちゃめちゃいい感じになったテキストファイルっていうのがドライブ上に配置されるみたいなのをどうにかやろうとしてます。あのね、できると思ってるんですけど、やってないんですよ、まだ何も。仕組み上は、オーフォニックもそういうのには対応してるんですよ。クラウドドライブと連結させて、そこにファイルが上がったら自動で処理するみたいなこととかができはするらしいです。ちょっとこれがね、フリーでできたのか、買い切りプランなり、サブスクリプションみたいなの買ってる場合だけできたのかまでちょっと、覚えてないな。まあ、見ろって話なんですけど、ね、ちょっとね、喋り出すとね、見るのが辛いからね。はい、そういう感じのを組もうとしてます。まあまあまあ、一応できますよということだけ。はい。見てみた。あとは公式サイトとか見てみてください。はい。っていうものをやろうとしてますという感じです。はい。もう最後のね、BGM つけるところはね、今のところは手でやるしかないかなと思ってはいるんですが、まあ、ここもなんか打開策が出てくれば、まあ、いい感じにしてしまうかなと思います。もうそうすればもうね、 もう殿様気分ですよ。上げて、動画上げてしまえば、動画じゃない、音源上げてしまえば出来上がったものを最後、一周ね、聞いてしまって、これでよしと思えばそのまま上げてもいいし、なんか気になるところがあるんやったら、何かしらのソフトでね、ちょびっとだけ編集して、まあ、切り張りぐらいですかね、やってしまえばいいんじゃないかというふうな感じですね。非常にいい状態でございます。はい。こんなもんかな？編集フロー話は。はい。なんでそんな感じで、ちょっとこれでね、リリースペースというか、みたいなのが上げていければいいなと思います。なんやろ。頑張って編集するっていう心理的抵抗がほぼゼロになるので定期的に収録してオーフォニックで編集さえ仕掛けてしまえば、あとは BGM つけるだけでリリースできるっていう状態にできるので、ちょっとこれでどうにか収録頻度と更新頻度っていうのを上げていければなと思います。もう今日とかもね、いつもやったら土日にしか絶対撮らないんですけど別に理由はないんですけどね、土日しか撮らないんですけど、今日はね、どうしても早くそのフローを試したくて平日に収録してます。はい、いっぱいどうにかリリースしていければなと思います。はい、じゃあ次の話で、まあ、メモアプリシリーズという感じですね。まあ、ちょこちょこ多分ね、キャプスロックラジオ内でも話をしてますし、最近ね、ノートとかで日記みたいなものもちょこちょこ更新してるんですけど、まあ、そこでもいろいろ話はしてるかなとは思ってます。で、まあ、それの総決算的なやつですね。これを果たして音で聞いて、どうなのかっていう疑問はあるんですけど、どうなんですかね。僕とか全く手帳みたいなのにメモしない派なんですよ。まあ、持ち歩きもしないですよね。まあ、必要ない、そういうのをしなくていい仕事についてるっていうのもまあ、あるはあるんですけど、まあ、紙の何かを持ち歩いて、なんか、話を聞いた時にメモるみたいなこと一切してないんですよ。で、まあ、私生活ではスマートフォンにメモするというのがもうデフォルトになってます。で、それに一体何を使ってるんですかという話でございます。好きな人は好きなんじゃないですかね。まあ、もしかしたらもうそんなん全部聞いたことあるわみたいなアプリしか出てこへんかったらあんまり面白くないかもしれないですけど。はい。なんでそれをね、一個ずつこういうためにこういうものを使ってますというのをちょっと紹介していこうかなと思います。はい。まず一つ目が、iOS の標準のリマインダーアプリですね。皆さん使って、iOS ユーザー、めぐりめぐって使ってへんのちゃうっていう気はしますけども。はい。これは、タスク管理ですね。ものすごく簡単なタスク。これやらなあかん、あれやらなあかんみたいなのをポコポコ入れていってます。あれ買いたい、これ買いたいみたいなのも、まあ、すぐに買えそうなやつとか、買うの忘れたら困るやつとか、そういう感じのものを記録していってます。はい。まあ、これはね、可もなく不可もなくというか、本当に必要最低限のことができるのと、あとね、タスクリストの共有ができるんですね。これ案外でもないか。できるやつは探しゃあるんでしょうけど、ものすごく気軽に iPhone ユーザー同士であれば、リストの共有をして、やることリストとか買い物リストみたいなのが共有できるんで、まあ、ほぼその2個のために使ってますね。簡単なタスクリスト、リマインダー。誰かと共有するようなタスクリストリマインダーという風に使ってます。まあね、結構工夫がいるので便利に使おうと思うと。あまたあるトゥードゥアプリの中で最強というわけではないんですけど、必要最低限のことはできるのと、まあ、新規でアプリ入れるとね、結局会員登録がなんだとか、サブスクリプションがなんだとか、いろいろ考えないといけないことが多くなってくるんで、まあ、そこを避けるという意味でも、この標準のリマインダーでの今のところは使ってます。まあ、この後に、いっぱい、有料、二重の意味で有料株のメモアプリたちがいっぱい出てくるので、これだけリマインダーにしてる意味は果たしてあるんかっていう感じはしますけども。はい。はい、じゃあ次。iOS の標準のメモアプリですね。これもどうなんですかね。なんか使ってる人はめっちゃ使ってそうやな。ださっきのと同じ理由で、結局その共有のところで問題が出ちゃうんですよね。Mac で身の回りのそのガジェットというか、テクノロジーツールが完結してるのであれば、正直標準のメモでも全然いいんちゃうかなっていう感じはしなくはないですね。まあ、これもまあ、ねえ、いろいろ手書き専用のメモアプリとか、テキスト形式でいっぱい書けるメモアプリとか、いろいろあるんで、まあ、正直それの方がいいんちゃうっていうところもあると思います。もう僕がね、あんまり気に入ってないところは、これ今はもうなくなったんかな。 今これ設定で変えれる？変えれるようになったんかな？なんか一時って、新規メモを開いた1行目って強制的にタイトル文字になりませんでした？今もうないんかな、これ。とかね、なんかあんまりね、プレーンテキスト、装飾なしのテキストで書くのがね、うまくできひんなっていうような記憶がね、あって、今触ってみたら案外そうでもないかもな。っていうのがあって、あんまり使ってないです。で、まあ、整理もしやすいかって言われたら、しやすいかって言われたらっていうところがね、あるので、はい、これあんまり使ってないです。はい、使ってないですというか、入っちゃってはいるんですけど、できればやめたいなと思ってますという感じですね。なんで、過去にいろいろ書いたメモは残ってはいるものの、基本的に前向きに利用はしていないというようなポジションです。はい。じゃあ次がストッカーですね。これは、あんまり聞いたことないかもなと思ってはいるんですけど、ですね、何するアプリかと言いますと、振り返りメモみたいなのをするアプリですかね。あんまりね、実際使ってみたりとかしないとイメージ湧きにくいような気はするんですけど、例えば、なんか失敗してしまったとか、学びとか気づきですね、普段の生活で。あるか、そんな。あるか。なんかね、そういうのをメモしておくことによって、ランダムで、その振り返りとか気づきのメモが、リマインドされるというか、通知でポコってやってくるんですよ、そのストックした内容がね。で、まあ、それによって、その気づきを、数杯じゃないわ。半数できるっていうようなアプリになってます。なんで、まあ、これは、ね、そういうふうにこう、ランダムに再通知してくれる、半数させてくれるっていうのが、ちょっと特殊なところです。なんで、ただメモする、見返すっていうものじゃなくて、まあ、とりあえず気づいたこととか、思ったことをまとめておくことによって、後からそれをこう、体に染み込ませていけるみたいなね。そんな感じの振り返り、再発見用、専用のメモアプリ、みたいな感じらしいです。はい。これもね、あんまりうまく使えてないんですけど、なんかそれっぽいメモが結構いっぱいあって、まあ、同じような仕組みを別のアプリでできへんかなっていうのは今ちょっと考えてます。見返しさえすればいいみたいなところはあるので、まあ、うまくまとめておいて気が向いた時に振り返られれば、その気づきとか再発見って別に他のアプリケーションでも再現できるんちゃうかなって思ってます。はい。はい、ストッカーでした。で、次がですね、まあ、ノーション言っときましょうか。はい、ノーションですね。これはもう今や結構有名なんじゃないですか？僕も結構ね、サービス開始直後ぐらいに使い始めたんですけど、全く活用しないまま気づいたら爆発的に有名になってて、なんかこう、取り残された感じがありますね。これも結構限定的な使い方をしてます。一つがウェブクリップですね。サファリにね、めっちゃいっぱいタブ、開いちゃいません？これ、どう？みんな違うの？これ。めっちゃ開いちゃうんですよ。300とか。今はタブグループ分けてますけど、全部足したら多分400タブとか開いてるんですよね。で、これなんで開いちゃうんかっていうのをちょこちょこ考えるんですけど、忘れたくないんですよね。思い返せないところに行っちゃうのが嫌なんですよ。はい。なんか多分ツイッターのね、いいねとかブックマークとかも一緒で、読みたい度が2でも3でもあれば、100分の。あれば、それにはいつか戻ってきたいんですよ。なんかこういう話ってあったよなとか、取り出せる引き出しに入れときたいんですよね。これ多分あれやな。部屋汚いのと理由一緒やな。うん、ものすごい汚い部屋の中に、その何がどこにあるか、綺麗にせよって言われてても、本人は何がどこにあるか分かってる。その状態が最も心地のいい状態であるっていうのと、一緒やな、これ。スマホの中もそうなるんか。なるほどな。はい。まあまあ、そんな感じで、タブをものすごいいっぱい開いちゃうんですよ。で、理由は忘れたくないから、取り出せるところに置いときたいから。タブを開いてさえいれば、必ずその中に、この前見たあれっていうのが存在することになるんで、置いときたくなっちゃうというのをどうにか解消するために、まあ、なんだかんだ言ってね、サファリのタブ300も開いてるとね、不都合の方が多いんですよ。それはね、検索性もないし、中の検索とか言うたかって。そのためにこのノーションのウェブクリップっていうのを使ってます。まあ、サービスというか機能ですかね。拡張機能でもないんかもしれへんけど、はい、なってます。これで、ウェブページの URL とページタイトルと、で、対応してるしてないとかによるのかわかんないですけど、そのクリップしたページの全文ですね。 が、自動的に保存されます。なんで実質全文検索が可能ですね。そのページ保存してクリップしたページ内にある文言とかで検索かけても、ノーション内で検索すればヒットするみたいな状態が作れるので、これは非常にいいんじゃないかなと思っております。ね、見返すかどうかは置いといてね。はい。で、次が家計簿ですね。これもね、なんか多分探せば家計簿テンプレートみたいなんていっぱいあると思うんですけど、特段それを使ってるわけじゃなくて、自分オリジナルのなんか最低限バージョンみたいなのを作ってます。支出のカードが2枚ぐらいあって、銀行が何個かあって、でそれの引き落としがおおむねこれぐらいになる予定で、現金としては銀、こことここの銀行からこんだけ下ろさなあかんくて、この銀行からこんだけは引き落とされるみたいなのを、ま、一括である程度分かりやすくするために使ってるオリジナルの家計簿みたいなのがあります。ちょっとこれもね、そのノーション独特のデータベース的な部分を使ってるので、ちょっと他には移行しにくい感じになってます。まあ、これをね、スプレッドシートとかでやるのも結構冗長ですしね、なんかノーションの方がいい感じに扱えてるやん感があっていいんで、ノーションでやってます。はい。どうなんやろな、これ案外需要あったりするのかな。でもちょっと使い方が特殊なような気もするんですよね。これ完全にその収支を管理してるわけじゃないんで、そのコンビニでいくら払ったみたいなとかを管理してるわけじゃないんであれなんですけど、はい。あとはね、ボキャブラリーバンク。これはね、ちょっとま、リンクは多分ショーノートとかに貼ってると思うんですけど、英語の、あれをいろいろ勉強方法とかをね、紹介している YouTuber さんが紹介してたというか、作ってた、ノーションのテンプレートみたいなやつをそのまま引っ張ってきてます。でここになんか英単語とかを、英熟語とかを入れて、なんか意味とか、なんか語源とかね、そういうのをいろいろ入れて、後から見返せるようにして、ちょっと語彙を増やしていこうみたいなやつですね。これは結構ね、気に入ってます。やっぱり辞書とかでお気に入りとかしてても見直さへんし、自分がこれなんて意味やったっけって自主的に調べるってやっぱり大事ですね。はい。で、まあ、大まか、そんなとこですね。なんで、普通のメモ機能みたいなとかにはあんまり使ってないです。あるんですけど、これも積極的には使いたくないなと思ってます。ノーションのいいところはやっぱりデータベースみたいなのを作れるのがすごいいいところで、まあ、その1個作ったデータベースに対して見方ですね、ビューを変えられるみたいなのがもうめちゃいいところやと思ってるんで、そこをできるだけうまく使えるような、ものを使ってるみたいな状態です。もう早速まとめろ予感が出てきましたね。あとはね、次はじゃこれかな、ジラ。これに関してはもうほぼなんかリマインダーの延長線とかメモアプリではないんですけど、タスク管理というかプロジェクト管理ツールみたいなものですね。これがどれぐらい馴染みのあるものなのかはよくわからないですが、ちょっと聞いてる層もよくわかってないから、リーチしてるのかわかんないですけど、まあソフトウェア開発とかそれ以外でも使われてるんでしょうね。まあ一番僕が馴染み深いのはソフトウェア開発の工程で使われてるイメージがありますね。まあ何するかっていうと、まあタスク切ったりとかプロジェクトの情報をまとめたりとかっていうことができるやつになってます。まあそれ特化なんで、まあそれに、ね、便利な機能っていうのがいっぱい載ってるという感じです。これまあ遊び半分で入れてるんですけど、まあいろいろタスク並べてみたりとか、で、あのね、ガントチャートって言ってその、カレンダーにいっぱいタスクを並べて、それを線でつないでね、これが終わったら次これせなあかんねやとか、これが終わらんの次これができへんねやとか、このタスクは、タスク ABC に紐づいてるタスクなんやみたいなのが分かりやすくできる機能がありまして、まあ、それが無料で使えてものすごくいい感じにできるのを偶然ジラーで発見したから使ってるみたいな感じです。後から調べたらね、ノーションでも実は似たようなことができるらしい。はい、というところで、まあ、ジラはそんなとこですね。まあ、これはなんでリマインダーの別バージョンみたいな状態ですね。ちょっと特殊な、タスク管理をしたい場合はジラを使ってるみたいなイメージですね。で、次が、ハビティファイ。これ多分、何回かで話したんちゃうかな。習慣管理特化アプリです。だから、明日やらなあかんこれじゃなくて、毎日やらなあかんこれ。夕方絶対やらなあかんこれ。朝絶対やらなあかんこれ。とか、2週間に1回絶対せなあかんこれ。みたいなのをトラッキングする用のアプリケーションです。 例えば、どうや、夜絶対歯を磨くとか、朝運動する、ヨガするとか、お昼休みに筋トレするみたいなとかね、そういうのを、やること、習慣として記録しておいて、実際にできたらチェックを入れていくと。で、それがなんかこう、グラフみたいなので見れて、あなたのその達成率ですね、その個別の習慣ごとに、あなた何月何日か何月何日までこのタスク、この習慣を管理していて、達成率は概ね何パーセントですみたいなとか、が管理できるように、可視化できるようなアプリケーションになってます。やっぱりね、これをね、リマインダーとかでやろうとするとね、かなり工夫がいります。少なくともそのカウントするのとか多分めちゃくちゃ大変ですね。なんかいい方法あんのかな。やろうと思えばいけるんでしょうけど、結構めんどくさいと思います。習慣的なリマインダーを組むことはできますが、それが具体的にチェック率がどれぐらいなのかみたいなのを測るのは結構めんどくさいと思います。はい。なんでそれで、それだけのためにハビティファイ使ってます。で、これはね、結構好きなアプリで、前紹介した時も課金してたと思うんですけど、今も課金してます。年間1000円か2000円ぐらいなんで、全然課金してもいいかなという感じですね。はい。これもね、多分やりようによってはノーションで大体可能です。多分やろうと思えば大体ノーションで大体可能なんですよ。できることがね、多すぎるんで、工夫次第で多分ノーションでやれちゃうと思います。はい。ただまあ現状は統合せずに、それぞれ別で使ってるっていう状態ですね。で、次が、ドラフト。ですね。綴りはね、結構そのままで。DRAFTS のドラフトっていうやつですね。これはね、今最近はあんまり使ってないんですけど、2、3年前ぐらいまでよく使ってて、まだね、下書きとかがいっぱい残っちゃってるんで、消してないアプリみたいな感じです。これは文字入力というか、テキストメモ特化アプリみたいなイメージで使ってます。はい、もうね、プレーンテキストで打ち放題ですね。で、まあ、コピーしてもペーストしても、プレーンテキストで、いろいろできるというところがいいところ。で、もう一個がね、文字カウントがデフォルトでついてるんですよね。これがね、結構良くて、なんか大体どれぐらいの文字数で、ブログとか記事書きたいなとか、今入力してるのって何文字ぐらいなんやろっていう時に、案外、いや、あるけど、多分全然そういうアプリあるけど、まあ、結構シンプルなビューで、そのワードカウントとか文字数カウントがついてるのがこのアプリのいいところでした。で、入力エリアがね、広くて、一応なんか本当だったらというか、活用方法はいっぱいあるんですけど、まあ、入力エリアの広さ、プレーンテキストで入力できることの良さ、文字カウントができることの良さで使ってました。本当は多分これもっといろいろできます。なんか多分ね、普通にコードを書いたりとかもできるんですよ。実行は多分できないですけど。とかなんか整理方法とかも多分結構いろいろあったりとかして、ただテキストを扱うにはものすごい便利な機能っていうのがいっぱいある感じです。これはちょっとね、気になる人は入れてみてください。多分デフォルトのメモよりはいろいろ便利だと思いますし、かなりいろんなことができるプレーンテキストメモアプリだと思います。この系統はね、でも結構いっぱい多分競合があるので、ちょっとね、ドラフトのいいところを語れないのが悔しいですね。あんまり使ってないから。はい。このプレーンテキストとかマークダウンテキストエディター関連はね、かなりいっぱい競合がいるので、ちょっと気になる人は見てみてもらえばいいかなと思います。デザインが好きな人とかは結構いると思うので、僕どっちかっていうとデザインで、デザインプラス機能で選んじゃう派なので、はい。見てみてください。はい。で、次がクラフトですね。CRAFT。これも多分キャプスロックラジオ始めてから使い出したみたいなところがあるんで、過去に絶対話をしてると思うんですが、これは主に、まあ、キャプスロックラジオのネタ帳として機能してます。はい。これのいいところ多分それこそもマジで前回というか以前どっかで言ってると思うんですけど、まあ、テキストを構造化できるのがものすごく好きなところ。ですね。いいところやと思います。これは結構珍しいんじゃないかなと思いますね。開業したらなんかな？ワンセンテンスというか、文章の一ブロックですかね？を段落として、ブロックみたいに扱うことができます。インデントを下げたりとか、あるいはそのブロックごと別のブロックの上に動かしたりとかみたいなことができるので、文章を構造的にというか、扱うことができるのがこのアプリのいいところです。僕はなんかその構造的にこう文章を整理するのが多分好きなんですね。 A っていう題材があって、その中に主題1、 それの副題が 1,2,3 個あって、主題2、副題がまたさらに 1,2,3 があって、で副題の補足があってみたいなのを縦にただ並べると結構読みにくくなるじゃないですか。なんか先頭にね、あの黒丸の記号をつけたりとか星マークつけたりとかして、ある程度階層を表現することってできるんですけど、もうちょっとガチでというか綺麗にやろうとすると、なんかね、ワードでもインデント実際落としたりすると思うんですけど、まあ、普通のテキストエディターであれやるのって結構汚くなっちゃうというか、まあ、ペーストした先によってはなんか全然もう見た目が違っちゃったりするとかあったりすると思うんですけど、クラフトやったら、まあ、これ少なくともこのアプリ上ではものすごく綺麗にインデントとか文字のブロックっていうのを取り扱うことができるっていうのがいいところです。はい、これはね、ちょっとどうしてもね、触り心地の良さと自分のやりたいこととのマッチがねあるので、多分これはちょっと移行が難しいんじゃないかなと思います。この点のメモアプリも多分結構競合っていっぱいあって、まあ、文章構造とかそのさっきのブロックで扱えるみたいなのは結構独特なんですけど、ページリンクが貼れるみたいな、一個のメモページの中に別のメモページを作れて、そのメモページに飛べるみたいなとかを作れるのは結構他にも多分あるはあるんですよね。最近多いような気もしますし、なんでね、まあ、この案外別のアプリに移ってもいいんちゃうかなと思ったり思わなかったりもしますというところですかね。はい、で全体で今がこんな感じですね。何アプリぐらいいました？なんか6、7アプリぐらいいましたかね。はい、これをなんかうまいこと統合したいなと考えているという状態です。でそこでですね、まあ、ここで言った中のテキスト系のメモですね、これをどうにか一箇所に集約したいんですよ。テキスト系のメモって、まあ、もちろん本当の意味でのメモ、あ、何月何日にこういうことせなあかんみたいな感じのメモの時もあるんですけど、大体ってその知識というか何らかのアウトプットであること結構多いんですよね。なんでそのアウトプットをちゃんとこう体系化したいというか、まあ、今考えてたこれ、メモしたこれっていうのは以前メモしたこれと関連があるなとかみたいな感じで、自分のアウトプットをうまくこう知識体系化したいというか、一つのなんかこう大きな像にしたいみたいな欲はやっぱりあるんですよ。なんでちょっとね、オブシディアンっていうやつかスクラップボックスっていうやつを導入しようかというのを考えてます。これでまあ大きくノーション、クラフト、オブシディアンみたいな感じにして、まあ、テキスト系のメモはもう全部オブシディアンに。で、まあ、ちょっとね、綺麗にやりたいというか、自分の欲を満たすやつはクラフトに入れて。で、それ以外の、なんかデータベース的に管理したやつに関しては、もう全部ノーションに。まあ、タスクとかも含めてですかね。もう、おむね全部ノーションに持ってく、みたいな感じにできればいいな、というふうに考えております。でも、オブシディアンはね、ちょっと深く調べてないんですけど、これもどっちかっていうと、ドラフトより。ですね、プレーンテキストというかマークダウンみたいなもので、記述していっていっぱいページを作って、それぞれのページをリンクさせて、どんどん自分のウィキペディアみたいなのを作っていくみたいな感じのメモツールらしいです。これもね、デザインが好きなのと、なんか何個かオブシディアンで作られたウェブページみたいなの見たことあるんですけどね、それのビジュアルが結構好きだったので、まあ、どっちもデザインやないかいっていう感じなんですけど、まあ、それをやりたいがためにちょっと触ってみようかなという感じです。はい、まあ、メモの旅はこれからも続くという感じですかね。はい、なんか皆さんも普通に どんなアプリ使ってるか気になるな。ちょっと本流からそれるんで今回入れてないんですけど、 iPad とかだと GoodNote とか、あの Apple Pencil でやる用のメモみたいなのももちろん使ってます。でそれはもうなんか完全に別物なんですよね。手を動かして書きたいとか、ペンシルを使うからこそできるメモしかしてないので、それを多分こっちの今までのアプリのどれかに統合できたとしても、手書き文字とかが図形とか含まれちゃってるんで結構むちゃくちゃになっちゃうんですよね。なんでそっちはあんまり統合を考えてないんで今回は話してないんですけど、まあ、そういうのももちろん使ってるというような状態なんでね、まあなんかどんなん使ってるか気になるな。 iPhone のメモアプリ超ヘビーユーズとか、なんか LINE で完結してる人とかもいそうですよね。LINE のあの、何やったっけ、自分のルームみたいなのとか作って、そこにもう全部入れちゃうみたいな。後から検索も聞くし、何月何日にやってたような気がするみたいなとかも調べれますしね。なんかちょっとそこら辺は気になりますね。はい。なんか、良ければコメントとか、ハッシュタグとかでつぶやいてもらえればいいんじゃないかなと思います。頑張って拾います。はい。じゃあまあね、多分次回ぐらいにはオブシディアの話とかできればいいですね。あとまあ今回はね、結構テクノロジーっぽい話に終始しちゃったので、まあ、漫画とかアニメとか あともうちょっとなんかガジェット系の話とかもうちょこちょこしていければなと思います。どうにか更新頻度を上げられればなと思いますんで、まあこれはね多分毎回言うことになると思いますがはい、それでは第13回でした。ありがとうございます。